皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、以前のメルマガで反響があった回がありまして、はい、まあ、いつも反響があるんですけど、
はい、
サポート会員って何みたいな、仕組み化を学べるって何ですかみたいな質問があったので、
はい、
ちょっとその時のメルマガを紹介してもいいですか？
はい、お願いします。
せっかくなので、たまにはこういった情報もお届けしたいなというふうに思ってます。
はい、
はい、5月1日の、集客売上アップ求人の3つの大きな勘違いっていうメルマガなんですけど、
はい、
ちょっと朗読させていただきますと、美容室の売上アップの方程式、なぜ流行っている美容室の広告を真似てはいけないか知っていますか？ 2. なぜ他店のホームページや広告代理店の話を鵜呑みにしてはいけないか知っていますか？ 3. なぜ SNS、YouTube、ネットで説明している仕組みを信じてはいけないか知っていますか？少し勉強している人たちの多くはこの勘違いをしやすいです。その結果、いろいろやってみたり、時にはお金を使ってはみても、それはあなたの労力を無駄に使っているかもしれません。僕たちは美容師で経営者なので、日頃はどうしたらこのメニューは売れるだろうと売る側の都合で考えています。その後のお客さんのことを真剣に考えることは稀ですよね。同じことは相手が業者の場合、売る側の立場イコールどうやったら買ってくれるかだけを考えています。では流行っているサロンの真似はというと、僕たちは見て知るのは上辺だけですと。例えば、あのサロンがチラシを出してる。こっちの美容室は SNS を使ってる。そこの美容院はクーポンを発行してる。などがそれ。その上辺を真似することは、外からでは見えない裏側、本当の仕組みを理解しないまま手探りで売ることになります。例えば、大谷選手はすごいですよね。同じ球を投げたい、同じように打ちたい気持ちから、その投球、バッティングフォームを真似してみても、まず何も起こらないでしょう。活躍できる裏側では、そんなトレーニング何の意味があるのと思うような鍛え方をしています。大谷選手のすごい部分は、それがあっての活躍イコール売り上げなんですね。チラシを使うか、ホームページにするか、ポータルにするか、 SNS にするかなどは一番最後に決めること。単なる広告する道具ですから。このように、なぜそのメニュー、なぜその値段、なぜその割引にするかが仕組みの第一歩です。売上アップや集客、求人に至るまで、裏側で見えない仕組みが動いていますっていう、いや、ここまで、聞いたら、じゃあ教えてよってなるんですけど、ここで終わったんですよ、メルマガが。
なんかあれですね、僕事ですけど、
はい、
いいこと書いてますね、メルマガに。でも嬉しいですよね、こういうのにこう反応してくれるっていうのね。
ね、それでじゃあ学べるんだったらっていうことで、知りたいですみたいな人は多かったわけですよね。
そうですね、はい、本当にそう思うんですけど、例えば僕ごとで本当に恐縮ですけど、女性にも男性にも分かりやすい例を2つ挙げます。
お
う、これは今僕がやってる趣味っていうか、無理やりやらされてることでもあるんですけど、
はい、
1つは料理ですね。
あ、
料理って、まあ、考えてなかった時は簡単でして、簡単そうに思いました。焼くだけでしょ、煮るだけでしょって、もっと言うなら元があるじゃん、なんとかの元みたいなのって思ってました。本当に自分で作るまではね、食べる側なんですから、はい、僕は、
うんうん、
だからある意味お客さんですよ。
あ、
技術者じゃないじゃないですか、
うん、
で、ある時料理にハマって、例えばね、多分直美さんとかは作れるんだろうなと思うけど、オムレツのふわふわ卵ってあるじゃないですか、ふわとろ卵、うん、 あれ、見た目、だって外で食べた時もうまいじゃんって、新しい食感だし、味も美味しく感じたし、見栄えもいいじゃないですか。
うん、
やっぱりこれだろうと思って、その、オムレツをやったんですよ。オムレツ自身も難しかったですよ。
うん、
ご飯がカピカピになっちゃったり、焦げちゃったりとか、味が濃すぎるとか、しょっぱすぎる、甘すぎる、やったんですけど、あの、ふわとろの卵はね、何パック潰したかわかんないですよ、僕、卵。
すごい。
毎日毎日卵を食ってました、だから。
へ、
ね、レシピを、当然レシピがあるじゃないですか。レシピを見ました。うん、これが仕組みなんですよね、レシピが。作り方です。美味しいふわとろ卵の作り方。
うん。
美容で言えば美容室の売り上げアップの仕方、集客の仕方、単価アップの仕方、商品をが売れる売り方みたいな。
うん。
これが仕組みなんですよ。
はいはい。
いや、仕組みをって、レシピを知った僕はふわとろ卵を一発でできたかって、できるわけないんです、これが。多分、作ったことある人はわかると思うけど。
そうね、そうなんですね。
うん。これね、もう秒単位で卵って火が入っていくから、よしよしと思ってるうちに固まっちゃって、ふわとろじゃなくて、ただの卵焼き、形の悪い卵焼きになったりとか、ないですか？で、それを経験してるから、やべえやべえって、もう早めに今だってやって、ふわふわしすぎて、盛り付けるときにもうぐちゃぐちゃになっちゃって。まあ、味は変わんないかもしれないけど、見た目がもう全然違ってくるわけですよ。しょっちゅうやりましたね。で、もうちょっと突っ込んでくると、塩を少々とか胡椒を少々入れろってよく言うじゃないですか。
うん、
で、卵焼きに塩と胡椒って概念がないんですよ、男の僕は。どっちかっていうと甘いっていうのはあるけど、塩とか胡椒ってしょっぱくなったり辛くなる、卵焼きはしょっぱい辛いってちょっとイメージが僕にはなくて、で、長所って入れてみたって、僕の舌では味の感覚がわかんないんですよ。塩入ってんのこれみたいな。胡椒は香りでわかりますよ。
うんうん、
なんかもっと入れた方がいいんじゃないのって言って塩入れるわけですよ。もっとガリガリ。うん、だからめちゃくちゃしょっぱいわけです。だ仕組みって本当よくできて、そのレシピですよね。
うん。
少々入れることによって微妙な味加減が変わったりとか。だから僕らで言えば技術じゃないですか。
うん。
ほんとちょっとここのとここうするだけでとか。
うん、
っていうので変わってくる。だから仕組みって、やっぱり、まずは知ることが大事。
ああ。
で、塩なんてこんなもの入れる必要あんのかって概念捨てて、入れろってレシピが言ってんだから入れる。
うん、うん、確かに。
少々っていうのがまた微妙な表現でしょ？少々、どれが少々だよみたいな。
うん、
ガサッと入れるのが少々かもしれないし、本当に3粒4粒パラッと入れるのが少々かもしれない。で、これも技術的なことになってくる、
うん。
で、僕が言いたいのは、やってみて初めてわかるんですよ、これ。
ああ、確かに。
うん。だから、仕組みをまず勉強しなかったら、ふわとろの卵を作り方がわからない。
うん。
作り方が分かったところで、じゃあこれで売り上げ上がるぞって思ったら大きな勘違いで、やってみなきゃ分からないでしょっていう。なんか伝わってます？
ね、あ、すごく。なんか、うんうん。はい。
でも、一回これ多分、ふわとろと他の料理は違うって違いますけど、一回それができるようになると、なんかコツが分かってくるんですよね。
そうなんですね。一回で全然違いますよね。
違いますよね。一つ本当に美味しいものができると、うん、あの、二度目すぐ同じものができる方はできないけど、まだ初心者だから。できないけど、コツとか感覚的なことが分かってきて、
うん、
で、あの、だんだん料理が失敗が少なくなって、早くなってきて、そのうちなんとかの元なんかもう頭からスパーンって消えてて、うん、あれとこれとこれを入れればこういう風に美味しくできるじゃんってこう思うようにこうなってくる。
うんうん、
で、今は楽しくなってきたんですよ、僕は、料理が。
ああ、さすが。
で、僕たちで言ったら、仕組みを知るまでは誰でもできます。で、それを行動することがまず最初の壁になりますよね。
うんうん
うん、で、苦労すると思います。初めての仕組みをなんか実行しようと思ったら。
うんうん、
で、僕の卵焼きみたいに何回も失敗して、でもやる。そうすると、ある時できるようになる。じゃあ、他の料理に行った時に、初めて作った料理よりも楽になるんですよ。いろんなことが分かってる。なんか感覚が分かるじゃないですか。弱火、中火、強火の加減まで分かってきたりして。
確かに。
で、これが3つ、4つ、5つ、6つってレパートリーが料理が増えてくると、
うん、
本当に、あ、こういうの作りたいなと思った時に、こう打ってやれば作れるんじゃないかなって、こう、もう学ばなくても、考えなくても、こう浮かんできて、もちろんそれを失敗する時もあるかもしれません。ちょっと甘かったな、でも甘い理由が何だかっていうのが自分でわかるでしょ、
うんうん。
しょっぱい理由が何だかとか、ちょっと野菜がしなっとしちゃったけど、どうしてかっていうのがこう分かってくる。だからやることが楽しくなってくる。
うん、
結果的に美味しい料理とは言わないね。僕が思ってた味が出せるようになる。
お
で、これって売り上げアップとか集客とか単価アップそのものだと僕思ってるんですよ。だから、まず第一は仕組みを知る。
うん、
レシピを知るってことですよね。売り上げアップのレシピを知る。で、次に行動をする、
うん。
最初の行動はめちゃくちゃ大変だと思います。
うん、
失敗もすると思います。僕の卵焼きみたいに。だけど、1回2回できてきたら楽しくなるし、楽になるし、もう学ぶ必要なくなってくるし、うん、組み立てが頭の中でこういう風にやっていけば売り上げが増えるよとか、あ、これを売りたいんだったらこういうやり方すればいいよねとか、
うん、
紹介してもらいたいんだったらこういうにしょすれば紹介してもらえる数が増えるよねとか、これはもう求人から料金の値上げから全部に使えるんですよ、仕組みって。都度違いますよ、ポイントが違ったりするんですけど、
はい、
基本的なものは一緒、料理のレシピ基本的なものは一緒みたいなものですね。
なるほど。
なのでぜひ皆さんにも頑張ってもらいたい、そこまで行ってもらいたいよね。
まあ、そうですよね。なんかお話聞くと最短でもなんか翌月にはあ売上上がっちゃいましたみたいな人とか結構聞くじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう人たちはじゃあだからレシピを知ってとりあえずもうすぐやってみましたみたいな感じなんですか。なんか特徴とかあります、共通点みたいな。
特徴はね、ほぼ皆さんが言うんですけど、うん、本当にこれで売上上がるのって最初はもうそのなんていうの、そういうの自分の思い込みというか、やってきた経験とか積み重ねてってものがあるわけでしょ。
うんうん。
そんなやり方でうまくいくんですかとか、いくのとか、本当かよみたいな感覚みたい。それが第一の壁ですよ、もう。
あ、そういうことか。
だから、これ、どっかで何回も言ってると思うけど、だとりあえず一回やってみなって僕はいつも言うの。とりあえず一回やってみて、ダメだったらもう二度とやんなきゃいいじゃんって。でも、とりあえず一回やってみて、うまくいったら絶対人って、ひょうきんですよね。もっともっとって聞いてきますもん。次は何やったらいいかとか。こういうことしたいんだけど、どういう仕組みがあるかとか、使えばいいかとか、
うん、
ついこの間まで、みたいな顔してた人はですだとりあえずやってみたら、それが第一関門かな。
ああ、そうなんだ。じゃあ、とりあえずそのまま、うん、やってみた方が結果を出すってことですね。
そう、
素直に。
うん。で、もちろん、やってみた。一応そこまで言うなら、佐藤が言うならやってみた。でもあんまりうまいこと言ってないんですよ。いう方もいます。嘘偽りな感じ。と、僕としては、おかしいなっていうか、自分に対してもちょっと、それ困ったなと思うし、相手に対してもちょっとおかしいな。どうやりました？誰にこういうふうにしました？何を使いました？って聞いていくと、いや、言わない、その人に強く言わないですけど、
うん、
違うじゃん、俺が知ったことと、みたいな。
なるほどね、ちょっと塩多めじゃん、みたいな。
そう、そんな感じ。俺、醤油入れろなんて言ってないじゃん、とか。
まあ、うん。なるほど。
だから、もう一回、要するに、やり直しましょうよ。
はい。
で、また、二つ目の壁が出てくるわけ。もう一回やり直すと、一回失敗してる。
ああ。
これ二つ目の壁ですよ。ちゃんとその仕組み通りにやってるのかどうか、どっか自分でアレンジしてないか、ね、ちょっと塩がとか、ちょっとこれがとかつってやってないか、ね、で、そういうことをクリアしていくと、本当にとにかく美味しい卵焼きができた、うまくできた、売り上げが上がった、集客できた、単価が上がったってなったら、ほとんどの人が、言葉が悪かったら本当すいません、調子に乗りますよね。これはいける、もっとだとか。
ああ、まあ、順当にそうですよね。
そうそう。だから質問してくるんですよ。うん、 だから僕も調べます。一回料理がうまくできたら、じゃあ次は美味しい中華丼の作り方とか。
ああ、確かに確かに。うん、
サクッと揚がるとんかつとか。全然違うんですよ、料理のジャンルが。
そうですね。うん、
だけど、やっぱりね、一つ一つやってきたことは全部自分の身になってますよね。
ああ。
レシピ通りにやんなきゃダメとか。
うん、
最初から変な期待をしなかったりね、自分で。
うんうんうん、
一緒からサクッていかないでしょ、ぐちゃぐちゃになるでしょ、べちゃべちゃになるでしょ。ま
あ、そうですよね。なるほどな。
売上も本当そんなもんですよ。ステップ踏むたんびに、どんどんどんどん本当に、まあ、皆さん信じるかどうかわかんない、加速的に数字って増えていくんです。止めることもできるし、
うん、
止めるっていうのは、その売上止めちゃいけないけど、こういうのもあるんですよ。売上が上がってきた、単価も上がってきて、すごい、まあ良かった、ありがとうございます。でも、ちょっとお客さんも増えて疲れてきてるのもあるし、旅行に行きたいと。
ああ。
休み取りたいと。どこ行くんですか？まあ適当、どこでもいいですよ。ハワイでも沖縄でも北海道でもどこでもいいけど。あ、なるほど。どのぐらい休みたいんですか？できれば4泊5日ぐらいだけど、現実2泊3日ぐらいですかね。でも結構売上下がりますよ。まあこれはしょうがないですよね。
うん、
誰でも思うことがあります。休んでていいのかなって思うと思います。
はい、
だけど、その休みを取っても売り上げが下がらないのも仕組みなんですよ。前もってその仕組みを仕込むって言い方よくないかもしれない。仕込んでおけば、例えばその月に4泊5日の旅行行っても、売り上げは変わってないよね。下がってないよね。っていう状態に持ってこれるみたいな。
うん、
今ここで言っても難しくなっちゃうから話さないですけど、休みを取っても売り上げが下がらないのも仕組み化の一つ。
なるほど。
っていうことですよね。だそこだけ切り取れば売上は下がってないですよってことですよ。上がってるわけじゃないけど下がってないですよ。
落とさないで過ごせることができるんだ。
そうそういうことですよね。もうお金の使い方から何から全ての仕組みに僕らは、どっちかって客の立場だったら絶対左右されてますから。例えばね、これ何回か言ってるかな、Google さんってネット界の帝王じゃないですか。
はい。
Google さんから僕に DM が来ますからね。
お。
ありえないでしょ。Google さん、ネットの帝王ですよ。メールとか、なんかで案が来るでしょ。もし、するなら。
うんうんうん。
言うなんてめんどくさい。まあ、お金かかるでしょ。
はい。
ネット配信はただでできるけど。
あ、はがきみたいなものが来るってことですか？
そう、はがきっていうか封書ですよね。で、ちゃんと印刷して、カラーの写真が入ってたりして。
あら。
なんでそんなことするんだったら、アナログでも効果があると思ってるからお金かけてやってくるわけでしょ。
これは Google がやるんだったら間違いないですよね。
よく僕が話題にある家電屋さんだって、あれ、こうだよ、ああだよ、こうだよって多分 LINE とかで、登録してあれば送ってくると思うんですよ。
うんうん、
だけど、年に3回ぐらいかな、分厚い封筒が来ますよ。その壁に。それ広げれば広告ですよね。だってそれネットで配信してるじゃんって僕は思うわけ。
あ、そうですよね。
でもお金をかけてやってくるでしょ。
はいはい。
なんでって、これも仕組みですよね。
はあ。
何の道具を使うかっていう、ツールを使うかっていうのも仕組みの一つ。うんうん、
ああ、それを適切に、これは DM だとか、これはネットだとかっていう、そこまで使い分けたりとか、もしくは両方だったのかわかんないですけど、ってことをやってると。
そう。有名な CM だと最近やってないような気がするけど、ニキビケアのプロアクティブってあるじゃないですか。
うんうん、
当時は、すごい、あれ一番、日本で一番売れてるんですよ、ニキビケアの中では。今でもプロアクティブ一番高くて、高いのに売れてるんですけど、プロアクティブは、当時は思春期の中学生とか、高校生のニキビがぼちぼちできててみたいな、これをっていう話。うん、でもある時、ターゲットを変えたんですよ。急におじいちゃんとかです。若々しいおじいちゃんですよ。若々しいおじいちゃん。で、なんで、おじいちゃんが CM 出てきて、最近孫がって言って、その思春期を迎えて、こう、ニキビができてみたいな。うん、高いから、要するにお孫さんにおじいちゃん買ってあげてですよ。
素晴らしい。
だもう完璧にターゲットを変えて、でも売ってるものは一緒じゃないですか。
うん。
だからじゃあ僕らの例えばパーマを売る、矯正を売る、トリートメントを売るときに、ターゲットを変えたら、やっぱり売り上げって変わってきますよね、みたいな。
うん。
で、幅広くやるのが一番良くないから。
へぇ、
うん。ポイントポイントでこう、世代別とか、性別で分けるとかして、やっていく、うん。これも仕組みですよ。大体ね、見せたこと、誰かに見せたこと何回かあるんですけど、僕が、仕組みをこう分割して作ってあるんですよ。
うん。
だいたい100個以上あります、仕組みって。
へぇー。
こういう時はこう、こういう時はこうとかって。あるんです。で、
はい、
ただ、その横に必ずターゲットとかメニューが書いてあって、これを売るんだ、これを売るんだったら、ターゲットがここだったらこれを使う、ターゲットがこれだったらこういうものを使うとか、こういう案内を送るとかって、全部こう分けてある。
へぇー。
で、これを100個全部知ったところで何があるのか何もないです。きっと皆さんの前。だって、僕も最初仕組みは1個目からですからね。
あ、まあまあまあ。
1個目からこう派生してってるわけだから。
うん。
これ全部を知ったところで、多分皆さんもう頭いっぱいで何もないと思うんです。だから、一つ一つですよ。一つ一つ。一つ一つやっていくと、あとはもう自分にインプットされる量が多くなってきても。なるほどってパッとさらっとこう受け入れる。
うん。
なので、勉強した方がいいです。
そうですね。1個だったら簡単ですもんね。
そう。1個から始めればいい。
なるほど。で、それを学べるの会員制度があると。サポート会員でしたっけ。
今日のメインディッシュですね、これは。
はい。そうですよ。それがあるから、じゃあ、もし知りたい人は一つでも学びに来てくださいねってことですね。
そうです。
うん。
ね、メルマガでも定期的とかたまに案内するんですけど、サポート会員っていうのを楽勝塾では持ってて、
うん。
その今あった100個ちょっとある仕組みを、一つ一つを深掘りして、こう、動画にしてとか、説明をしてる会員制度があるんですね。うん、もちろん、質問 OK です。
うん、
全然無料で受けてますので、そのサポート会に入って仕組みを一個一個学んでいくと、すごくやりたくなってくるじゃないかな。
うん、なるほど。
だから一つ目のハードルですね。仕組みを勉強する、知るっていうことですよ。
うんうん。
そこからはまたステップがいっぱいあるんで、ぜひぜひそれを使って別にこう、集客とか売上アップとか単価アップとか。
はい、
求人にも使えます。教育にも使えます。ぜひ、勉強してほしいです。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、この概要欄のところにもそのお知らせを貼らせていただきます。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは、最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。